はい、初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー民老の御霊映画表、本日も始めたいと思います。本日はですね、ちょっとスペシャルゲストというかですね、前も出演していただいたんですけども、映画ライターの日向坂さんとともに今日はお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、日向坂さんとは前からですね、ちょっといろいろ映画を一緒に見たりとか、まあ、そういうことをしてるわけなんですけどもですね、前にその年明けぐらいにですね、クリムゾンピークという映画をまず見たんですよね。
そうですね。
ですよね。うん。で、その話と、で、あと今日ちょっとまた別の映画を2本見たんで、その映画の話と、まあ、計3本をですね、ちょっと分けて、お送りしたいと思います。でですね、順番ですけど、まず1回目は、クリムゾンピークについてお話しして、で、その次にキャロル。で、もう一つその次に、信長協奏曲というですね、作品をそれぞれ批評していきたいと思います。はい。では、まずちょっとですね、クリムゾンピークについてお話ししたいと思うんですけども、まあ、ここにですね、ちょっと、あらすじがありますので、まずそれをお話ししていこうと思いますね。
はい。
はい。10歳の時、死んだ母の幽霊と、遭遇したイーディス。それ以来彼女は亡霊を目にするようになる。トーマスと運命的な出会いを果たした彼女は、自分の、父親が謎めいた死を遂げたのを機に彼と結婚。赤粘土、赤粘土の影響で雪が黒くなることからクリムゾンピークと呼ばれる、山頂かな、山頂に立つ豪邸にトーマスの姉ルシールと共に移り住むことになる。3人での生活に慣れてきた頃、体をシンクに染めた亡霊たちがイーディスの前に現れ、奇妙な警告をすると。はい、これシネマトゥデイからの、引用ですけども、出てる人がですね、まずイーディスという主人公の女性を演じるのが宮脇浩介さんですね。はい、で、その結婚相手になるのが、トム・ヒドルストンさんで、で、そのトーマスの姉にあたるルシールを演じているのがジェシカ・チャスティンさんの作品ですね。はい、で、まあ、簡単に話しますと、監督がですね、ギレルモ・デルトロ監督ですね。はい、まあ、ギレルモ監督といえばもうオタク、ねね、映画ファンにはね、
本当にパシフィックリムとか、ね、
そうそう、
本
当に、うん、まあ何と言ってもパシフィックリムですけど、 そ、 う、まあ、それ以外にもね、あのパンズラブリンスを何と言っても撮ってる監督さんですよね。
はい、そうです。
うん、で、まあ、今回の作品はどっちかというと、まあパシフィックリムではないですよね。
ないですね。うん、ね、パンズラビリンスよりの作品ですね。
はい、まあ、そうなんですけど、まあ、あのパンズラビリンスは結構ね、あの皆さんからの批評も良くて、
はい、
結構傑作扱いされてる作品だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、もう映画ファンからは嫌いという人は聞いたことないですね。
やっぱ日向坂さんも好きですか？
好きですね。いや、うん、なんだろう、残酷めいたおとぎ話の方向にしつつも、うんうん、なんか現実的なところもあるじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、美術が素晴らしいので、
そう、なんといっても美術がね、
はい、
うん、
で、まあ、クリムゾンピークも美術が素晴らしかったとはすごく思いますよっていう前提からなんですけど、まあ、クリムゾンピークはまあ突っ込みどころが結構ありましたね。
というか途中寝かかってたでしょ。
それちゃうね。それはそれはちょっと前日に高速バス乗ってて、ね、眠かったからなんだけど、
はいはい、
まあそれも込みで、それまですごい、うん、人間ドラマがあるんですね。1時間ぐらい前半、うん、まあ人間ドラマなんですけど、それがまあ、うん、まあ話が進まなくてちょっと寝かけてたところはある。
この映画ですね、結構なんか変わった構成というかですね、完全に前半と後半で違う映画みたいになってるんですよ。
そうですね。
前半が本当にですね、その、主人公の女ライターと、その お婿さんになる男との馴れ初めをしっとりと1時間描くんですけど、
そうですね、
ちょっと1時間長すぎる気がまずしましたね。
長いですよね。だからクリムゾンピークっていう場所が舞台だと思ってたら、そこに行くまで1時間かかるんです
ね。そうなんですね。予告編とか見ると本当にそのね、奇妙な館で起こるその怪奇現象と、
はい、
まあ、それにまつわるちょっとミステリーみたいな感じやと思うんですけど、
はい、
実際は全然違いますよね。
全然違いましたね。
うん、前半の雰囲気は本当になんか私が思ったのはメロドラマ。
メロドラマでした。僕もそう思います、
ね。ですよね。
はい、うん。
だからちょっと不思議やったのが、デルトロがそういうのが好きやったんやなっていうね。
まあ、そうなのかなっては思いますけどね。実際は分かんないですけど。
実際分かんないですか。
はい。どうなんだろう。でも、初めになんか編集者と話してて、
うんうん、
編集者と、なんか、なんだっけ、ホラー、メロドラマ、ホラーを書きたいって言って、いや、メロドラマの方がいいぞ、書きなさいよって編集者に言われてたんか。
う
んうん、だから、なんかその辺になんか、デルトロの葛藤はあるのかなって思いました。
逆にね、僕はデルトロがそういうのはもともと好きな人なんじゃないかなと思うんですよ。
あ、そっち、
うん、メロドラマが好きでもうやっちゃったと、うん、
あ、そっちか
と思うんですよ。っていうのもその、まあ、僕が最初に連想したのはパシフィックリムなんですよ。
え、パシフィックリムの要素ありました？そこに。
いや、パシリムって言うたらなんていうか女の子の描き方とか描き方っていうか、その恋愛要素ですね、はい、恋愛要素の部分があまりにもなんか少女漫画じみてるという、なんかそんな気がするんですよ。ベッタベタ
少女漫画じみてる。あの、
そうそう、
なんだろう、かっこいいヒロインとかそういうことじゃなくてですか？
だって主人公がその、まあ、あのお兄ちゃんじゃなくて弟か、
はい、
ね、あの弟でその、まあ、ちょっとある時にその、まあ、事故に遭って挫折したけども、もう一回そのね、あのパシフィックリム、はい、その何ていうかロボットにイエーガーに乗ることを選ぶじゃないですか、
はい、
でそこで一緒に乗るのがその菊池凛子さん演じるそのマコでしたっけ、
そうですね、
ね、っていう女の子ですよね、
はい、
でその女の子はまあ明らかにその主人公の男の方になんか惚れてるような設定なわけですよ、まあ、そっからして結構なんか個人的にはちょっと都合いいなと思ってたんですけど、
はい、
そうだね、
はい、
でその後になんていうかですね、彼のね、あの部屋をバッて開けると、
はい、
彼が裸でですね、
あ、はいはい、
でなんかまずいもの見ちゃったみたいな感じで頬をあからめたりとか、
あったあったあった、
ありましたでしょ、
はい、
とかあとそのね、コンコンってその自分の部屋をノックされて、で誰かなってこう覗き窓から見たらですね、あので、主人公が立ってると、でちょっとこれはええことあるかもしれないと思って、
あったあったあった、
身だしなみを整えて開けたらお父さんが立ってて、なんやパパなのみたいな、あったじゃないですか。
ベタだね、
ベタベタでしょ、ほんまに少女漫画かみたいな世界じゃないですか。
読んでたんかね、そうかもしれない、本当だ、
いやだからああいう世界観がね、個人的にはデルトロ好きなんじゃないのかなと思ってるんですよ。
ああ、なるほど、うん、あ、それはちょっと納得できた。
そうでしょ、
うん、
だから今回前半があんな風な、 あんな風なって言ったらダメですけど、
あんな風なんだね、
うん、結構ひどいじゃないですか、言うたら
ひどかったね。
もうベタすぎて、
ベタすぎて、
もう胸焼けするみたいな、
確かに、
ね、
まあ、まあ後半の伏線にはなってるんやけど、なんかそれでも、
うん、
それでも描きすぎちゃうかなと思う。
やっぱり普通の映画やったら多分長くても30分、
そう、ね、
もう早いパッパッて進める人な、20分で済ませちゃうような主人公とその、ね、彼氏の馴れ初めっていうのを1時間もかけるわけですから。
そうですよ、
うん、うん、
ホラー映画だったらもうさっさと舞台に行って、あの男女が殺されるとこから行く、すぐ行くのにやっぱりなんか長いね、やっぱりそこは。
そうなんですよ、だからそこら辺がねちょっといびつな作品やなとは非常に思いました。
だっていびつもいびつでね、初めメロドラマまで、
うん、
で次が火曜サスペンス劇場みたいな、というよりホラーがあってなんか火曜サスペンス劇場みたいな話になるんですよね、
うんうん、そうそうなんですよね、
うん、まあその仮殺要素っていうのが、まあ、まあでもこれネタバレになるから言えないのか。
いや、まあ別にいいと思うんですけど、
はい、
だってそうネタ大したことないじゃないですか、言う
たら大したことない。
あのね、この映画ね、その日向香菜が先カサスって言ったのはものすごく合ってて、うん、火曜サスペンス劇場って見出した時点で犯人分かるじゃないですか、
はい、
もうなんか2時間のカサスやったら多分1時間ぐらいで、あ、もうこいつ犯人やってるの分かるじゃないですか、
はい、
実際そうやったでしょ。
そうやったよ
犯人丸分かりですよね、
うん、もうこいつやなって分かりまくりですよ。
そうなんですよ、だからこの映画ね、そのサスペンスなんですよ、ミステリーじゃなくて。ミステリーとしては結構致命的な映画やと私思いましたね。
はい、あ、つまりもう分かってるっていう時点で犯人が。
そうそうなんですよ、うん、まあ簡単に言うと、なんで本当にカサス的な話でね、
はい、
うん、なんか遺産欲しさに毒殺を企てる、
はい、
まあ、あの犯人がいるんですけど、
はい、
まあ、それがものすごくそのまんまなんですよね。
そうだよね、
後で伏線があってひっくり返るかなと思ったら、そんなこともないと、はい、
うん、もう予想した通りに、あ、これがこうなるんだなと思ったらこうなりましたっていう感じ
なんですね。そうなんですよね、
はい、
うん、だからね、なんかものすごくストーリーとしてはいびつ、やっぱりあのミステリーとして出来上がってるのに内容がすごくもろバレなわけですからね。だからそこら辺はちょっとやっぱりね、まあいかがなものか
といかがなものか
ね、
ね、もう本当に終盤途中から何の話やろ何の話やろって言って、え、ここ行くのみたいなところが、いや、なんか逆に面白かったんだけど、映画としてはこれでいいのかっていう。
そうなんですよね、うん、美術としてはものすごく素晴らしい絵とかたくさんあって、
う
ん、
そう、
そこはねやっぱり結構皆さん評価する部分というか、
そう、ね、
あと気持ち悪さですね、デルトロ の、そのパンズラブスでもそうですけど、今回ガーとか結構ね、
あ、気持ち悪かった、
ガーをめでてるなっていう感じの、ね、映画多いじゃないですか、
多い多い多い、
うん、
もうゴシック調の美術以外にもなんか本当に虫とかが好きなんだろうなっていうのは
すごい思いますよね。そうそうですよね、うん、だからそこへの雰囲気作りっていうのはものすごくやっぱり技術がある方なんやなっていうのは分かるんですけど、
はい、素晴らしいです。例えばなんか屋敷の中ですごいあの空洞その吹き抜けになってたのはなんかあの登場人物の心が空っぽになってるみたいなのを表現してるっていう人もいるんですよ。なんかそんな感じで心象風景をまあそのまま美しい美術に落とし込んでるのは素晴らしいなと、
うん、すごく考えてると思いますよ私も。そこら辺とかあとちょっと考えてるなと思うのは小道具なんですけど、
はい、
あの主人公がねあの結婚の証に指輪を渡されるシーンがあったじゃないですか、
はい、
であれ多分ルビーの指輪でそのシンクのルビーなんですよ。だからそこにクリムゾンってかけてはいると思うんですよ、
うん、
でなんかねあの後調べてみたんですけどルビーっていうのは結構魔除けみたいな力があるっていうですね、
はいはいはい、
そういう、まあ、石なんですよ元々、うん、でそれとは別に、まあ、これ他の本で読んだ時に偶然知ったんですけど、
はい、
あのルビーって赤いじゃないですか。
赤いです
ね。で赤いって何を連想するかって血を連想するパターンが多くてですね、
はい、
っていうことはそのまあ、ルビーを送る人っていうのはその相手に対して死ぬほど好きだと、
はい、
血を流してほしいほど好きみたいなね、
はいはい
はい、殺したいほど好きみたいなそういう意味がそのルビーにあるらしいんですよ。魔除けの意味とそういうちょっと狂ったいみたいなね。
なるほど。
だ今回の話とすごい合ってるじゃないですか。
そうですね、
ね、うん、そのクリムゾンピークっていう場所でその幽霊にですね苛まれてとかまあまあねある人物に殺されかけるんやけどそれから守ってくれるような力とそれとあとまあ、言うたらあのトムヒがですね、
はい、
ね彼女のことを死ぬほど愛してたという、
ね、
愛してましたね、ところ、うん、贈愛の話ですから愛憎劇なわけですから、だからそこら辺で結構そういうね部分とか、はい、いろんな文脈も含めて考えてるとは思うんですよこの映画。
なるほど、
うん、
まあ、ただ、
うん、ただ映画全体として面白いかって言われると非常にそれは疑問視せざるを得ないような
そうね、なんだろう、バランスかな、バランスの問題というよりなんかいろんなものが乱立されてて、うん、結局まとまってない感じなのかな。
そうそうなんですよね、うん、
本当にもうね最後の方はあの民道さんと2人であの、うん、劇場で2人だけで笑ってたんですよね。
あれ面白かったですね
そう周りの観客がみんなあの真剣にその戦況というか展開見守ってたんだけど、うん、2人だけハハって笑ってるっていう。
そうなんですね、うん、あだからそこら辺もいびつなところで、
う
ん、
そう
なんかね前半はそのメロドラマで中盤はなんか、うん、言うたらサスペンスですよね、
はい、
サスペンスとスリラーみたいになるんですけど、後半でいきなりアクション映画になるんですよ。
そうなんですよ。
いやクライマックスでね、
クライマックスでね
その、
うん、
まあ言うたら真犯人ですね、うん、その今までそのクリムゾンピークという場所で殺人行為を行った相手とその主人公がね、
はい、
対決するっていう、はい、まあまあお決まりのパターンになるんでですけど、
うん、
そうやり方がね2人とも、まあ、女同士なんですけども、
うん、
ナイフを手に取ってね、うん、睨み合うというね、
そう
ふっはっってやるんですね。そうそう、あの今日向さんがねそのナイフをねその持ってその相手を脅すようなね、
う
ん、あの仕草をしてたんですけど、ほんまにその通りで、
はい、
しかもものすごく距離があるね。
そうなんか遠くから牽制しながらふうはーとか言いながら、
そうそう2、30メーターぐらい先から、はい、そのお互いにナイフを突き刺し合突き合そのね、持ち合ってその威嚇してるんですよ、
うん、
こんなん笑うしかないじゃないですか、
めっちゃ遠距離は届かんし、でもなんか遠いし、なんだろう、この突っ込みどころ満載な状況にはもう笑うしかなかった
んです。そうそうそう、でそっからどんどんねもう肉弾戦になっていって、ね、
そう
ね、もうなんかキャットファイトですね、
そうです
ね、女子プロ見ているみたいな。
そう、女子プロレスラーがなんかあのでかいねあのスコップ出してなんか狂気戦みたいな感じになっていくから、なんでその後もあのもう相手その犯人がもう人間じゃない動きしてるんですよ明らかに。あの後ろの方カサカサカサカサカサってあのめっちゃ雪の上なのにすげえ速さでいってるんですよ。
あのね、うん、ちょっとね分からん方いらっしゃると思うんですけど、
うん、
あのね例えばバイオハザードっていう映画ありますけど、
はい、
あれでその、ね、主人公たちがそのある場所をさまよっててどこにゾンビがいるかわからないという時に、
はい、
背後にそのカメラのにですねチラッとその何かが移動する影が映ってる演出とかあるじゃないですか、
はい、
よくね恐怖演出で、はい、あれを生身の人間がするんです
よ、ね、生身の人間してるからね、あれはいかんやろ。いやもう本当に
人間の笑わそうとしてるのかとしか思えない、
思えない。そうでは、なんかその人外があのその恐怖の相手だったんだけど、そうそうそう、人間対人間の戦いであれやっちゃいかんやろ
う
と。
そうそう、あれモンスター映画の演出、
演出なんです
人間がやるとダメなんですよ、
そう、
うん、
だからそれを 笑うしかないなとは思いました
、ね、いやあっこは二人で吹きましたよね。
吹きましたね。周りの観客シーンやからみんな純粋なのかなと
思って。いやよくあれで笑わずにこう耐えれたなっていう。
そう、自分の感覚はおかしいんかなって結構あの不安になったんですけど、民郎さんと二人で笑っててあよかったって思ったってい
う話ですね。そうですね、
うん、はい、
まあちょっとね、あとはその、うん、後半で残念やったのはそういうクリムゾンピークっていうせっかくね素晴らしい
そ
の
ね、そう
ね、舞台設定ですよね、
はい、
もうボロボロの館で、
はい、
でなんかいろんな装置とかがあるんですよね。そこではその、
はい、
まあ積年度っていうんですか、
はい、
うんね、あれを書き出してるっていうところで、いろいろなんかゴンドラとかなんかいろんなこう掘削道具とかなんかそういうのが置いてあるんですよ、舞台設定として、
はい、
それを最後のね、
うん、
展開でなぜ使わないの
か、使わなかったね。
もったいないじゃないですかね。
もったいないですね。クリムゾンピークに気をつけろってあの初め、ね、うん、主人公のお母さんの幽霊が言うんですけど、
そうそう、
全然関係あらへんかったって。
何も関係ない。
関係ない。お母さんは誰もが思うツッコミところは、お母さんはもうちょっとちゃんとした警告をしろよっていう。
そうそうですね。
そうね、うん、すごいふわっとした警告ばっかり
してるから。めっちゃふわっとしてるんですよね。
そう。
もうちょっとディテール話せよっていうね。
本当にね。
まあ、結構この映画やっぱりツッコミどころが満載というかね、そういった意味では、
はい、
まあ、あと2人でねその見終わった後に一番言ってたのは、主人公なんでそんなにいきなりピンピンしてんのとか、ね、
そうでした、そうでした、
うん、
ね、あの刺されてるんだっけ、あの毒も盛られてるんだ、
そう、あのだんだんねその毒を持ってその徐々に衰弱させられていってて、最終的には車椅子に乗ってるんですよ主人公、
うん、
ね、でその上にですね3階でしたっけ、
そうそうそうそう、3
階ぐらいからその悪いやつに突き落とされてですね、でなんか2階のどっかに激突してそのまま1階に墜落するんですよ、
はい、普通複雑骨折がね、あわよくは死ぬぐらいの瀕死の状態なのに、その後何もなかったかのように走り回ってるんですよ、
走り回ってナイフで ね
ナイフでフーハーとか言いながらすごいあのキャットファイト、うん、お前どんだけ治癒能力高いねんって
ね、だから結構そなんていうか作り手の都合にね、うん、こう振り回されてしまうというか、
はい、
うん、だからやっぱりね映画っていうのはこう一つの要素、それ美術とかが、
はい、
素晴らしいとか、
はい、
そういうことだけでやっぱりなかなか論じれないなっていうことがよくわかる映画だと個人的に思いましたね。
なるほど、いや、うん、いいまとめだと思います。僕はツッコミどころ満載で逆に楽しかったですぐらいですね。
いや楽しかったです
よ。楽しかったですよ、大好きですよこの映画、
うん、楽しかったけどなんか不思議なね
不思議なね不思議ななんかがありました。
そうだからちょっとカッコつきでやっぱ新作、
新作、
ね、新作とは言わざるを得ない、
なるほど、
ようなね面白さがあったと思います。
はい、
まあ全体的には楽しめたっていうことで、おすすめ作
品、いや、おすすめですよ僕はね。デルトロファンは見てもいいし、ホラーファンは微妙かもしれないけど、美しい美術とかが好きだったらいいかなと思います。
うん、
あとちょっと残酷描写があるんで、まあ、そこだけなんか変なとこぶっ刺しますよね。
ああそうですね、
ナイフでほっぺたとかちょっとこの脇の下とかやるからちょっと痛そうだなっていうシーンがあるから、それが苦手な人はちょっとかなっていうぐ
らい、うん、そうですね、まあ、そこら辺は、まあ、あのデルトロらしいちょっとね悪趣味感が出てるというか、
そう、
まあ、少なくともやっぱデルトロっていうことでそのパシックリムが見れるんかと思っていったら間違いなく
後悔してしまうと、そうですね、
うん、ね、まあ、そこら辺はちょっと、まあ、気をつけていただきたいなっていう作品がクリムゾンピークという作品でしたね。
はい、
そこんな感じで大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です、
うん、であと何でしたっけ、最近見た映画でちょっとお話ししたいのがあるんですよね。
あ、オデッセイですか。あ、キャロル、
そうそうそう、オデッセイ、オデッセイ、
うん、でオデッセイはもう何がいいって、主人公はスーパーポジティブじゃないですかやっぱりね。
あ、まずオデッセイの話をしますと、あ、まあ言うたらその火星に取り残されるって話ですね。
そう、
あのちょっと一時期ねそのダッシュ村、火星ダッシュ村みたいなね、
そう
あのこともネタで言われたりしてましたけど、はい、まあ、言うたら主人公はその植物学者ボタニストなんですけど、はい、その彼がその火星に一人ミッションで取り残されてしまうと、他の人たちはもう火星から地球に戻っちゃったんですよね、
はい、
戻る間 で、はい、で主人公だけがそこでもう何もない状態、もう水とあと空気ぐらいしかない状態でその次の探査船が来るまでのですね、本当にもう何年かを生きなければいけない、生き延びないと、まあ、当然死んでしまうというですね、餓死してしまうとか、まあ、酸素不足になって死んでしまうとか、いろいろあるんでしょうけど、まあ、そこでサバイバル生活を何とか頑張るっていう話がオデッセイというですね、リドリー・スコット監督の最新作やったわけなんですけども、
はい、
まあ、日向さんが非常にこれが好きなんですよね、
はい、大好きですね、
うん、
主人公がさっきも言った通りもう前向きなんですよね。前向きでしかもなんか普通の映画にありがちななんか妻のためとか娘のためとかじゃなくて、ただ生きたいっていうのだけで すげえ頑張るんですよ。
すごい現象的なね、そのなんていうか理由で頑張るわけです
よね。そうですよね、うん、でその主人公のために周りの大人たちも地球にいる大人たちも頑張るっていう、まあ言うてみればアポロ13と一緒なんですけど、その構図だけでもう大好きで仕方なかったんですよね。
でも今までのリドリー・スコットからするとあんまりこう取らなさそうなテーマですね。
エイリアンとか、うん、ね、もうそっちの暗い系のですからね、グラディエーターとか
ですよね。
もう主人公はずっとしかめ面しててあのしんどそうな映画ばっかだったんですけど、
うん、
それがあんなに笑顔ばっかりじゃないけどそういう主人公を撮ったっていうのも面白いな。
まあそういうね、そのなんかオプティミズムっていうんですか、その楽観的なというか、そのね、はい、あのいつも前向きに生きる素晴らしさみたいな、はい、まあそういうことを描くんだと、どっちかっていうとね、そのああいう世代やったら、まあスピルバーグとか、
うん、
ね、そのそれこそロン・ハワードとかですね、そういうもうね、あの本当に正当派な人が撮ると思うんですけど、
うん、
まあスコットはね、だエイリアン作った人ですから ね、
エイリアンのキャッチコピーなんて、あの宇宙であなたの悲鳴は誰にも聞こえないだから、
ね、そうですね。
でもオデッセイはあのその一人の声を世界中のみんなが聞いてる、
うんうん、
だから全然逆なんですよね、
うんうん、
そこもまた面白いなと思います。
で何が一番良かったんですか。
あ、いや、結論から言うと、いや、その過程もそうだし音楽も良かったですよね。音楽、はいはい、ディスコ音楽でもうデビッド・ボーイとかがあのかかってくるんだけど、その歌詞があの主人公の心境とすごくシンクロしてるっていうの
が、僕実はあんまりこうあの英語詳しくないんで、その実際見てて分かんなかったんですけど、
はい、
なんか どういうふうにシンクロしてるんですか、
ね。まあ、普通になんかあの I Will Survive っていう曲とかも流れてたし、エンドロールの楽曲も、まあ、ちょっと曲名は言わないですけど、本当になんかみんながあの協力してなんかうまくいったというより、
うん、
なんかそういう世界中の心境も書いてるんですよ、主人公だけじゃなくて。
はいはいはい、
はい、
なるほど。ま
あ、それはあのホットスタッフっていう有名な曲があるんですけど、
うんうん、
ホットスタッフっていう曲の中にあの胸を焦がしてあなたを待ってるわみたいなことを言ってるんです。
ああ、なるほど、うん、もうまさにその地球の人たちがその主人公を待ちわびる、逆に主人公がその世界の人たち その助けを待ってるっていう、そこを、
そうそう、主人公だけじゃなくてあの地球の人の側の気持ちも歌ってる時もありました
ね。ああ、なるほどなるほど、
うんうん、でちょっとそれあの歌詞があんまり字幕に出てなかったのがちょっと残念なんですけど、なんか2度目見る人とかは歌詞にもなんか英語力ある人は聞いてみるといいんじゃないかなって思いますね。
なるほど、
はい、
あとは何でしたっけ、その原作がちょっといい話なんです
ね。あ、そうですね、うん、あのまあ、原作はあのまあ、主人公がいろいろ工夫するシーンがあって、まあ、映画では省かれちゃったんだけど、新しい単位としてパイレーツ忍者っていうのを考案するとか、なんか
ありましたよね、そのシーン、なんかその自分のことを、うん、I'm Pirates っていう、その
俺は海賊だって、ね、そう似たシーンはあったね、うん、俺は海賊だって
呼ぶシーンがあった、ね、スペースパイレーツですね、確かに宇宙海賊だって言うんですけど、あ、こう結構ギャグとしておもろかったですけど、
そうですね、
まあ、それとは別に、まあ、それとは進んで、
そう
ね、その一パイレーツ忍者っていうんですか、
そう、
うん、
そういう単位を考えてね、
うん、
あの一人だけどなんか楽しくおかしくやってる様子が書かれてるんですね。僕ちゃんと原作をね読んだわけじゃないのであまり言えないんですが、ちょっとこれから読んでみてまた知りたいですね。
そうですね、私のその、まあ、ツイッターやってるんですけど、そのフォロワーさんもちょっとたまにね、やっぱリプライとか、
はい、
やってくれるんですけど、やっぱ一人いらっしゃいましたね、そのぜひ原作を読んでくださいみたいな、
はい、うん、俺もめっちゃ言われます。
もうすごくウィットに富んだですね、そのなんていうかユーモアにあふれた作品らしくてですね、はい、
うん、
やっぱ映画に負けず劣らず、
うん、
そのすごく面白い原作やっていうことでね、
はい、そう、僕はもう映画あれだけじゃないぞってすごい言われました。もっとすごいぞと、細かいところが、
うん、
もう要素が、だからまあ読みますってところですね。
なるほど、
はい、
まあそんな感じです。
そんな感じです、
ね、オデッセイは、
はい、うん、素晴らしい映画でした、
うん、他は大丈夫ですか。
大丈夫です
。最近みたいな、
キャロル、
あ、キャロルは、今次から話しますけど、じゃあとりあえずね、まあ、クリムゾンピークと、まあ、ちょこっと、オデッセイについてお話ししました、次はですね、キャロルについてお話ししますので、引き続きお聞きください。